さあ、というわけでまずは週刊 JOBBB ニュースの第447号でございます。前回の配信から2週間経っておりますので、その間に起こった、はい、手に入れた、感じた我々鉄平と文雄の情報を共有いたします。
まあ、実感というんですかね、はい、そんなところですね、
はいはい、一つねご報告なんですけど、初めてクーラーをつけました。
あ、今ね、
はい、
瞬間こう30分ぐらい前でしたかね、
はい、調整して。ただね、あんまり温度が下がらなくて、うん、
はい、
今室内気温 30.1 度なんですよね。これもうちょっと本当はね28度ぐらいに下がってほしいなと思ったんですけど、あの思った以上に温度下がらなくて、
なんせこのクーラー50年前のクーラーでね、
はい、
まあそれ以外一切こう調整してないということですから、
そうですね、
まあ、よう持ってるというんですから、はい、まあありがたいですよね。
いや本当はね、やっぱ物をね長く使うことが、うん、まあ、一番の環境保護なんじゃないかなと、まあ、私は思っております。
50年はひどいですねこれね。
そうですか、はい、けどやっぱり新しいもの作って、うん、壊して作ってするよりかは、まあ、50年前でも使った方がいいんかなと思っております。は
い
は
い、背中の方がちょっと涼しくなってきましたんでね。
そうですか、
まあ、なんせあの老人のクーラーですのでぼちぼち効いてくるでしょう、
はい、あ、そうですね、はいはい、まあ、そんな中我々放送しております。一応扇風機でちょっと冷気を前に、
はい、
あのやらしておりますんで、ちょっと風の音も聞こえるかもしれないですけど、
ちょっとグレードアップせんとね、
はい、
50年前ですから、はい、何遍でも言いますけども、はいはい、
で、まあ、JOBBB ニュースなんですけど、まずはですね、あの私のパートナー、
はい、
まあ、配偶者、
はい、
妻、
は
い、まあ、いろんな言い方がありますけど、はいはいはい、あのつぐみさんがですね、はい、今スイスに出張に行っておりまして、
ちょっとしばらく休んでましたからね、
はい、6月の、
うん、
後半から、
うん、
まあ、約2ヶ月間ぐらい、うん、スイスに行って、
はい、
まあ、ハイキングの仕事をしたりとか、
はい、
あとは日本からのお客さんの、
はい、
まあ、スイス案内とかをしてですね、まあ、今働いてるわけなんですけど、うんうんうんうん、ちょうどあのコロナ禍の間は、まあ、お客さんが全然日本から行かないということで、そうそう、まあ、2年か3年ぐら
い
休んでたんですけど、
は
い、また今年からですね、
はい、
まあ、ありがたいことに
再開、
はい、スイスでお仕事させていただいているという、
あ、いいですね、
そういう状況なんですけど、うんうんうん、まあ、あの日本からスイスに行ったのが6月のまあ20日とかそれくらいやったんですけど、うんうん、だからもう今もう2週間ぐらい立ってるってことなんかな、
うんうん、まあ、そうかな、
はい、で、あの、まあ、今主に仕事をしてるのが、
うん、
あのスイスとイタリアの国境のあのツェルマットっていう町で、
あ、はい、まあ、有名なのが名前聞きますよね、
そうですね、うん、マッターホルンという ね、
そうですね、
標高 4000m 超えの、
はいはいはい、
本当にあの立派な山で、
はいはい、
まあ、日本人の登山家の方も、
はい、
いろいろあの挑戦されて、
ね、
まあ、登頂されてる方もいてると思うんですけど、
はい、
そうですね、まあ、そのツェルマットの山麓に広がる、
うんうんうん、
あのあツェルマットじゃなくてあのマッターホルンの、ね、
はい、
山麓に広がるツェルマットで仕事してるんですけど、はい、まあ、これ一部の方ご存知だと思うんですけど、あの最近あの辺り大洪水になりまして、
うんうんうん、
であのツェルマット の、 あの鉄道があるんですよね、あのビスプっていう始発駅からずっと南下してツェルマットを結ぶですね、なんとかなんとか鉄道ってことなんですけど、うんうんうん、それがですね、うん、一部線路が洪水で流されてしまいまして、ビスプから、
うん、
あのツェルマットの手前にテーシュっていう駅があるんですけど、
う
ん、
そうですか、
そのテーシュまでの間が、
うんうんうん、
あの、まあ、今現在ね、今僕らこれ7月4日2024年に収録してるんですけど、
はいはい、
今現在どうなってるかわからないですけど、少なくともつぐみさんがスイス入りした時はその間普通やったんですよ、
あ、そうやった。
でバスで代替輸送でビスプ停止間はバス移動で、停止から一駅でツェルマットの終点に着くんですけど、その間は、
うん、
まあ、鉄道がですね、だんだんこう勾配稼いで上がっていくんですよ。しかもほとんどの区間がトンネル区間なんですよね、
う
ん
う
ん、はい、なんで、まあ、そこは川の洪水オーバーフローの影響を、まあ、かろうじて逃れて、あの鉄道で一駅間だけ鉄道輸送してるっていう、そういう状況やって、で最初ね、日本からスイス行くときに、
うん、
あのちょっと心配やったんですよ、その、
うん、
言うても、うん、鉄道のお客さんを バスで移動させるわけですから、あのすごいなんか待たされるんちゃうかなとか、実際乗れへんのちゃうかなと思ってたんですけど、あ、まあ、そういう情報はスイスからはもらってないんで、
うん、
一応停止 ビスプ間はまあ普通に往復できてるみたいです、はい、バスで。
あ、そう、
はい、
う
ん、で定所からツェルマットも普通に鉄道では行けてるらしいんですけど、あの映像を送ってもらったんですよね、スイスから。
自分が撮ったやつや、
はい、つぐみさんが撮った。でその映像がちょっとよかったら皆さんあの音だけでもいいんで聞いてほしいんですけど、あのこれはね、スネガーっていう場所に、あのツェルマットからスネガーっていうところに行くですね、うん、あのケーブルカーがあるんですけど、そのケーブルカーの、あのツェルマット側の駅の、うん、まあ、ちょっと、離れたところの橋から撮った映像なんですが、川の流れの音です。ちょっと
これ出てますね、
いきますね。ちょっと音を大きくして、うん、はい、いきます。
うわ
あ、ごめんなさい、音でかすぎました、
ね、これはすっごいな、このこれもう洪水やんか、これ。
そうなんですよ、
こんなとこに住んでって大丈夫か。
もう一個別の映像も、
うわあ、
これまあどういう状況かっていうと、
これはもう橋桁に木が引っかかっとるわ、
はい、これはね、橋からあの北側を見た映像、
うん、
で最初に見て、最初のこの映像が橋から南側、まあ、いわゆるそのマッターホルン側を見た映像なんですけど、これもあの橋の下を流れる、要はそのマッターホルンとかのアルプスの山々から、あの、まあ、あのスイスとあのイタリアの国境に立ってるのがマッターホルンなんですけど、はいはいはい、そのマッターホルンからあの北側に向けてもうすごい雪解け水が、
氷河もあるや
ん、そう、氷河の雪解け水とか、あとはこの辺りに降り注いだ大雨が一気に、北上してる、川を北上してる。
これ日本ならもう避難
そう
が出てるで、これは
もうこの白濁した雪解け水、まあ、向こうの水って氷河を削ってる水なんで、黒色とか白色とか、うん、もうそのままの色してるんですよね、
う
ん、
僕はもうミルクが流れてるみたいな感じだったもんね。
そう、なんかね、ミルク川とかっていう、あれはあれですね、ネパールにね、ミルク川っていうのがあるんですけど、あ、ね、まあ、ネパールも多分同じ理屈やと思うんですけど、
チベットもそうですね、は
い、で日本の場合やとここまでね、白とか黒の水ってそんなに流れないんですよね。でこれなんでかっていうと、日本ってやっぱりあの森があるじゃないですか。で森がやっぱり雨とか のそういうのを吸収して、一回そのフィルターを通して川に流れてるんで、ここまであの白濁した水ってあんまり見られないんですけど、もうツェルマットの場合は、まあ、ツェルマットの町自体が確か標高1600メーターぐらいあって、でマッターホルンに至っては4000メーターじゃないですか。でしかも山と町の間がすごい近いん でさらに高地やから植物生えにくいんですよ ね、まあ、こう一見結構緑深いように見えますけど、これ一部だけですから、
もう
こっからちょっと上行ったらもう全然、あのもちろん森林限界線越えたら全然植物生えてないですから、その山とか森が林とかが水をこう吸収してフィルター通すっていう行為があんまりないんですよね、
うん、もう生水だね。
そうだから、もう直で溶けた水がもう川下ってダーって流れるっていう。でそれを今これ見ていただいたこの映像です。もうこれ、まあ、橋の上やからまだいいけど、もうこれ川入ったらもう一瞬で死にますよ、この流れですから。
これは普通はちょっと通行禁止とかね、そんなようになるぐらい、
はい、
まあ、そのちょっと前に洪水になってかなり被害を受けたっていう、
そう、
まあ、それも収まってないから、
ね、収まってないですね。あ、でただね、7月4日現在、今収録現在、実は今朝あのスイスと日本って7時間時差あるんで、あの向こうが7月4日 の、 あの、まあ、0時多分過ぎたぐらいの、でこっちが、朝の、7時ぐらいかなぐらいに電話もらったんですけど、あの現地のつぐみさんから、もう今はね、この洪水も収まってる、
よかった
らしいんで、なかなかね、あの日本いると、本当、このツェルマットの情報って全然入ってこないんで、でまあ、実際、今、僕のね、そのパートナーが行ってくれてるということなんで、まあ、あのなかなかこう、皆さん、まあ、リスナーさんはそんなに知りたいのかもしれないですけど、僕的にはやっぱこの洪水情報ってすごい有益あって、
そうね、
はい、
いやー、これは。ちょっとこう映像を見てもらいたいようなシーンですね。
そうですね。で、その鉄道がまさにこの川沿いをずっと走ってるんですよ。あ、まあ、だから線路一部流出みたいなことになってると、
あ、
まあ、日本もスイスも山国なんで
あそうやね、
まあ、この洪水の問題っていうのは本当に似てるような感じはしましたけど、
ちょっとびっくりしましたね、
はいはい、まあ、そんなツェルマットから
頼り
で、はいはい、まあ、あの基本的には普通に生活は、まあ、
仕事はちゃんとやっとる
わけね、はい、で別にその水害で困ることもまあまあそんなにないらしいんで、
もう収まったということでしょうね、はい、 ね、お客さんも日本から行ってはって、
そうですね、
まあ、そのお客さんの山岳ガイドをやっとるわけ、
ね、あ、まあ山岳ガイドじゃないんですよね、
山腹ガイドですか、
登山ガイドというか、まあ、そこら辺ちょっと資格の問題があるんで、僕はよく分かってないんですけ ど、まあまあとりあえず、うん、あのそんなに高い場所じゃない、雪の降ってないような、うん、まあ、あのハイキングコースをお客さんと一緒になんか歩いてる感じですね。ね、まあ、
高山植物とかもすごいとこやからね。
そうですね。
あ、それは目で歩くだけでも楽しいでしょうね。うんうん、まあ、お客さんが回復してきたってことは良かったな。
あ、そうですね。なんかだいぶね、今 ね、あの、変わってるらしいです。そのお客さんの旅のスタイルが。
なるほど、なるほど。
昔やったら1週間でバーッと行って帰るんですけど、あの結構1ヶ月単位で、あのもうスイス全体を回るとか、
ね、
いうそういう旅も。だけどその度はもう10年ぐらい前から、
うん、
あのやってる会社もあるって言ってましたけどね、まあまあいろんなスタイルの旅があんねんなと思いました、
ね、旅のスタイルも変わってきてるんでしょうね、うん、なるほど、わかりました、
はい、まあ、そんなスイスからの旅でございました、
はいはい、
ちなみに私たちは今大阪、日本におります。
そう、ね、そういうことですね。まあ、あのね、ゆうちゃんも大変やね、子供もね。
まあまあそこはまた ね、
お金
ね、 別の問題ですよね。
はいはい
はい、はいはい、で、あの、あとね、セミが鳴きました。
ああ、そうですね、
ついに
昨日やったかな、
7月3日
3日か2日か、2、はい、3日かな、
うんうんうん、で僕は、うん、今日初めて、
ああ、ね、言った
ね、本局来てセミ聞いて、ちょっとね、あの音あるんですよ、これもちょっとあのスマホでね、
うん、
音取れるんで、
うん、
あのちょっとこのスマホの音皆さん聞いてもらっていいですか。
はい、
はい、いきますよ、これですね、
どうぞ。
これ今ベランダの窓開けました、
うん、
聞こえてるかな、
はい、ちょっと分かりにくいんですけど、ただいまクマゼミが鳴いております。千里鳥獣 BBB
本局のここのベランダから
今の、ね、2024年の7月4日木曜日の朝9時32分28秒、気温は26度、今日は快晴、これからどんどん気温が上がりそうです。2024シーズン、私初めてセミの鳴き声、クマゼミの鳴き声を聞きました。
あ、ごめんなさい、今の LINE のね、
はい、というわけで今から重要ゲームの収録を行います。というわけでした、
まあ、これどうしましたね。
ちょうど2時間ぐらい前の、
昨日僕はそれ嫁さんと一緒にね、
はい、
びっくりしてね、
はい、
午前中にクマゼミが鳴いて、
はい、
午後になって多分アブラゼミが鳴いたと思います。
あ、
割とこの辺の千里あたりのセミ住み分けてましてね、
はいはい、
午前と午後と鳴く機種は機種ちゃうわ、種類が違うような感じがして、はい、ずっと前からそう感じてたことですけどね、なんか 割とこう譲り合ってるなという感じがしましたね。まあ、いい声ですよね、
はい、
まあ、これがもうちょっとなってくると、もう声というかもうノイズ嘘になってくるんですが、
やめてほしいんです
よ、まあ、今のとこはなんとか、まあ、ね、ね、これぐらいでしたらいいですね、
出ますからね、セミもね、
はい、いや、そうです、
は
い、
でね、まあ、これまたちょっと僕らとそんなに関係ない話なんですけど、
はい、
そのセミの研究家で、
はい、
あのしあけさん
っていうね、あ、もうこれはもう有名な人ですね、
はい、ま
あ、
僕らもいろいろお世話になった、
お世話になりまくりました、
はい、はい、まあ、しあけさんという、はい、まあ、研究者の方がいてるんですけど、はい、その方がですね、うんうん、あのご自身で大阪クマゼミ2024プロジェクトっていうのを立ち上げてはってですね、
やってくれてますね。
これどういうことかというと、はい、その2024年、まあ、どの時期にどれだけクマが、あ、クマちゃんはセミが鳴いたかっていうのをこう調べる、そういうプロジェクトなんですよね。
はいはい、
で、あのしあけさん、あのしあけのドイツ箱っていうあのホームページをされててですね、これもう多分10年以上やってはるんちゃうかな。で、そのトップページに大阪クマゼミ2024プロジェクトっていう、そういうあのメニューがあるんで、これをクリックしていただいたら、
うん、
その特別ページが出てきまして、
うん、
でその趣旨とかね、
はい、
どういうことやってるんかっていうのを書いてあるんですけど、
はい、きちっとしてますね、
はい、でこれが今途中経過 の、 あのグラフなんですけど、まあ、しあけさんに連絡を送った人のデータによると、
うん、
今年2024年は6月25日の火曜日に、まあ、大阪府内のどこかでセミが鳴いた、
クマやろね。
いや、わかんないです。
セミっていう、
それは海セミです。で1日置いて27日にもう1回セミが鳴
いた、はい、
これは要は1人1票投じてることができるんですよね。
あ、なるほど。
うちの地域ではこの日にセミ鳴きましたと、うちの地域では鳴きましたっていうことを、まあ、しあけさんのお友達とか、
はい、
そういう方がしあけさんに送ってるっていう、はい、でこのデータによると、
うん、
7月3日水曜日、
うんうん、
昨日ですよね、
昨日、うん、僕が聞いた
昨日がね、はい、 ダントツ多いですね。やっぱりね、11名の方がセミの初鳴き報告を仕上げさんにしてますんで、だから僕らもここ入れるとしたら、今、はい、このホームページは11になってるんですけど、この数が12に増えるんで、だから文雄君がまあ3日にな鳴き声を初鳴きを聞いたっていうのも、はい、なんとなくこう統計的には、まあ、合ってるんかなと、
まああまりにもそのなんか離れたことではなかったということですよね。
そうですね。
いやもう確実に聞きました、
はい、なんでよかったらこのラジオ聞いてはる方もですね、シアケのドイツ箱から大阪クマゼミ2024プロジェクトに飛んでいただいて、でツイッター、フェイスブック、電子メールそれぞれでシアケさんに連絡できるんで、あうちの地域では7月何日に泣いたよ、
はい、
で、まあ、できたら差し障りない程度でいいから、まあ、地域も例えば大阪の北部とか、
ね、はい
まあ、河内とか、
はいはい、
なんか東大阪とかね、まあ、そういうことを、まあ、市内大阪市内だったら平野区ですとかそういうことも言ってあげたら、まあ、しあげさんの研究の助けになるかなと思っております。
あそれはこれ もう変な言い方だけど協力すべき、
ね、そうですね、はい、本当にこれはやってあげたら、やっぱこれがインターネットのなんか有益な使い方かなと思いました。できたら僕みたいに、うん、録音とかして状況とか音とかをプラスしたら多分余計その資料としては、うんうんうん、なんていうかこう貴重なものになるかなと感じました。
あ、ね、まあ、スマホは音も撮れるし、
そうです、
動画も撮れるし静止画も撮れるし ね、
そうですね、
なんか3つ4つ昔ならもう平方法言うて運んだ機材がこんな小さいものに詰まってるわけです
から、ね、だから撮らな撮らな音撮らなってなって探してる間に大体泣き止むんですよ、セミって、まあううでね、で今日はたまたま僕スマホ持ってたから、はいはい、そうやレコードできるやんけど、
まあ、音だからスマホって持ってたらもう撮影機材になり録音機材になりですね、動画機材になるというね。
そうそう、もうみんな知ってると思いますけど、
僕はそれもう本当に感動してね、やっぱりスマホ買わなあかんなと思ってるんですよ。
あ、
は
い、まあ、そんな文雄君に朗報なんですけど、
はいはいはい、
私てっぺいですね、久しぶりに新しいタブレットを買いまして、でそれがこちらなんですけど、
あそれ俺のとちゃうの、
あのね、文雄君の iPad とすごい大きさ似てるんですけど、ちょっとだけね横幅が
2センチほど、
はい、広い、まあ、だから文雄君のやつが 9.7 インチの iPad なんですけど、はいはい、僕のやつはこれ多分10.1インチぐらい
の
大きさ、まあ、要は広い部分がどれくらいのサイズあるかっていうことで言ってるんですけど、でこのタブレットが BMAX というですね、これ中国メーカーのやつなんですよ、
はいはいはい、
でなんでこれを今回買ったかというと、うんうん、まあ、さっき言いましたスイスにこう出張に行ってる私のパートナーがですね、iPad を使っておりまして、その iPad で日本にいる間は、
うん、
まあ、いろいろ調べ物したりとか、まあ、動画見たりとかしてるんですけど、その小学生の娘が、
うん、
まあ、その iPad を使って、うん、まあ、Amazon プライム動画見たりとか、Netflix 見たりとか、YouTube 見たりとかしてるんですけど、もう今スイスに持って行っちゃってるんで、この2ヶ月間使えないということで、じゃあその間にまあ、子供のためにも何かこう一ついいタブレットはないかなと思って、まあ、いろいろ調べておりまして、まあ、今回この BMAX のこのタブレット、名前がね、愛の11、
うん、
っていうのかな、
あそう、
うんうん、っていう、まあ、ちょっと裏にちょっと書いてるん で、
ね、
でこれを買いまして、
重さどうやって触らせてくれて、
はい、
あまあ同じ名前やね。
そうなんですよ。でね、今回、うん、そのタブレットを買うときに、まあ、僕らが一番その重視したのが、うん、重さやったんですよね。 あともちろん値段も、
うん、
まあ、出ていくもんですから、
そ
らでこれそれに関してはこの BMAX のこのタブレットは、うん、まず安かったです。
あ、よかったね。
これね、
うん、
多分1万ちょっとで買えたんですよ。
信じられんね。これが。
これが。確か
気絶そうやね。
1万9000。
いや、まあ、安いって言うたら、いや、まあ、これに比べたらね、僕の、うん、もう何台、何十台じゃないけど。
何十台じゃないけど。で、
ね、
まず安かった。
さすが中国やな。
っていうのと、意外と軽かった。
うん、同じぐらいです。
多分ね、500グラムないぐらい、400何グラムぐらいなんですよね。で、やっぱりタブレットって結構持ち運び多いんで、重いのは困って。
そらそや。
で、中にはね、 1キロぐらいのやつもあったんですよ。
あ、そう。
でそれはさすがに無理やなと思って、うんうん、そのネットのカタログとか、まあ、これちなみにこれアマゾンで買ったんかな、アマゾンで買ったと、うんうん、楽天かアマゾンで買ったんですけど、アマゾンです、アマゾンで買いました、アマゾンプライムで買ったんですけど、うん、でそこでいろいろ重さとか見てて、あ、じゃあこれやったら、まあ、値段も重さもいいから、うん、であとネットフリックスとかアマゾンプライムの動画も見えるっていうので、うん、まあ、買ったんですけど、まあ、使った感想としてはまず一つは、うん、全然そのアマゾンとか関係なしに、うん、Google のストリートビューがめちゃくちゃサクサク動くっていうことですね。それはパソコンとか、うん、このアップルのタブレットの iPad に比べてサクサク動くっていうことです、うんうんうん、もうアマゾンじゃあ Google のストリートビュー見るだけやったらもうこのタブレットで十分やなっていうぐらい快適でした、う
ん、それはすごいね、
はい、あとはですね、うん、使いやすいんですけど、けどやっぱり iPad に慣れてる身としてはちょっと操作性が iPad と違うんで、ね、うんうん、使いにくいかなと思ったんですが、まあ、これは慣れですね、多分1ヶ月か2ヶ月使ってたら慣れるかなと思ったのと、あとは画質がやっぱりちょっと汚いなっていうところですね、うん、映像、要はそのディスプレイの解像度がやっぱり Apple の方がいいなと、こっちのBMAX の方はねちょっとこうカクカクが目立つ感じがしたんで、まあけどそんなん正直使ってる分には全く気にならないですし、やっぱり新しいやつやからそれなりに賢いし頭もいいし、であとまあバッテリーもよく持つし、まあそれは新しいから当たり前なんですけど、これ買ってよかったなと思っております。
ちょっとショックやねこれは。
あ、そうですか。
うん、びっくりした。
まあなんか
値段にまずびっくりした。
そうですね。まあもちろんアップルのいいとこもいっぱいあるんですよ、うん、セキュリティがしっかりしてるとか、うん、まあ、映像が綺麗とか、もう僕は思いました、うん、もうねアップルか非アップルかの違いって、うん、もうセキュリティだけちゃうかなっていう感じはしましたね、う
ん、
ま
あ、故障はこのアップル少ないね、
うん、まあ、故障もそうですけど、うん、やっぱり実際に使ってる身としては自分の情報が漏洩してるかしてないかっていうのがすごい大事で、おそらくですよ、うん、アップルを、まあ、今までふみお君の使ったりとか、はいはい、まあ、いろいろしてる感じだとアップルは相当、うん、なんていうかその頑固な健常なですね、うん、強いこうセキュリティで守られてる感じがして、まあ、
ちょっとうるさいぐらいね。
そう、逆に使いにくい、うん、ただこっちの中国製のタブレットは多分もしかしたら情報ダダ漏れかなっていうのはなんとなくこう危惧してるんで、まあ、あんまり大事な情報はこれでは扱う方がいいし、うん、まあ、もしそれが気になるんやったら中にねセキュリティのソフト VPN っていうなんかそういうアクセスポイント書いたりするようなシステムがあるんですよ。それ有料でサービスがあるんで、まあ、それにして、うん、まあ、その中に入ってる機能でこうプロテクト機能みたいなの使って、うん、まあ、例えばクレジットカードでこう何か決済するときとかは VPN 通してそのセキュリティこうの力を上げてね、
はいはいはい、
このタブレットでは使った方がいいかなと、うん、そういう感じがして、まあ、普段使いは全く問題ないんで、うん、もしタブレット選びでちょっと迷われてる方がいたら、うん、中華製のタブレット、
うん、
まあ、これも視野に入れていきたいなと。
メイドインチャイナ、
メイドインチャイナで、うん、僕がもう一個思ったのは、うん、もう日本のメーカーのタブレットいらないですね。
あ、そう、
まあ、あれは買う価値がないと、なんとなくですよ。
僕はもうそれ発言せんけど、
いや実際に使った感じだと別に日本のクソ高いタブレットなんて買わんでもええなと思いました。
アップルかチャイナか、
アップルチャイナか、
ね、
アップルは正直、ね、足元 見すぎな感じもしますけど、はい、まあ、ちょっと今回その中華製のタブレット10インチぐらいの買って感想でした。
いやこれね、本場に、まあ、僕それパッとひらめいたことは、
はい、
今 そのアメリカ政治的な意味も含めてね、
はい、
アメリカと中国の感じがまさに出てるな思いましたよね、うんうんうん、なるほどね、すごいな。いやまあ本当にびっくりというのか、うん、いろいろ考えさせられましたね。
いやだからそういう意味でもね、やっぱり今回の、うんうん、まあ、数年ぶりのスイス出張は良かったなと思いました。
はいはいはい、まあ、そういうチャンスがあった
わね。ちょっとこういろいろ流れをこう変えるっていう意味で、あ、ね、あ、ね、まあ、楽しかったし、うんうん、まあ、実際スイスの仕事の話とか聞いてたら、
はいはいはい、
やっぱこういう世界もあんねんなと。
あ、まあそれはやっぱりね。
で、まあそのつぐみさんの話を聞いてたら、うん、やっぱりその日本のその潮流というか、うん、トレンドは、うん、まあ、残念ながらですよ、うん、まあ、関東にあるなっていう感じもしました ね、お客さんの質とか考えたら意識も高いですし、まあ、関東から中部地方というか、まあ、ね、まあ、静岡県とか愛知県とか、やっぱ関西はちょっと、うん、まあ、停滞してるというか、何か起爆剤必要、まあ、それが万博になるかどうか、正直万博はまあいらんと僕は思ってますから、なるかどうか分かんないですけど、まあ、何かしらこうちょっと 関東の情報も仕入れていかなあかんなと。いや
もうね、
とも感じました。
いやいや、それも、もう昔から分かってることでもあるんですけどね、うん、要はなんかこう有能な人がおるじゃないですか、
はい、
で関西にその人がおった、
はい、
関東におったと、
はい、
もうそこ全然差が出るんですよね。え、まあ、関東になるともうすぐ売れるんです、その人は。で仕事がどんどん来るんです、
はいはい、
で関西はそれ以上の優秀な人がおっても仕事がない、
あ
売れない、で、まあ、有名無名では無名というね、まあ、それでもあえて関西に暮らせる人はすごい人やし、またそういうのまあ考えがあってやってはると思います、将来のことも見てはると思うけども、とにかくまあ東京っていうのはそういう意味では今言うたら稼ぎとかですね、
そうですね、
仕事があるとか、うん、まあそういう、
まあ、お客さんも、お客さんも意識高いですよね。だから違う、ちょっと新しいことしたりとか、まあ古い風習をちょっと違う方向から見て変えるとか ね、そういう力が関東にはあるんかなと思いました、ね、
それはもう明らかに昔からあったと思う、 それが特にこの頃刻んできてましたね。
そうですね、
ほとんどの人がみんな関東行きますもんね。残念なことに
僕の、そうですね、あの子供の保育園のあの家族も半分東京行ってますから ね、うん、ね、東京というか関東行ってますから ね、
うん、まあ、あの本当これ頑張らんと
関西はほんまに、ま
あ、あるものがあるのにそれを生かせてないという
か、ね、そうですね、
そういうとこありますね。
まあまあいろいろ意識ちょっと変えていかな、変えていった方がいいかなという感じもいたしました、
そうですね、まあ、いろいろ考えることができました、
ね、はい、そうですね、まあ、今週はそんな、スイスセミタブレットでございました。そうそうそう、
まあ、僕の耳の方もね、
はい、
まあまあぼちぼちです。
あ、そうですか、
うん、もう一つやっぱりもう一歩のところでやっぱり制限みたいなのを感じてね、
うん、
まあ、これは何が原因になってるのかということも追求していけない
というのも、つむよくんが今あの補聴器つけてるんですよね。
そうそうそう、
まあ、これ多分ほとんどの人ご存知だと思いますけど、で実際にあの3ヶ月か4ヶ月ぐらいの試供期間を経て、
うん、
まあ、もう実際に購入して、
半年ぐらい
購入して自分のものになっております。両耳に補聴器をつけて、
はいはい、
で今収録中もつけてます。
そうそうそう、
でやっぱり僕としてはすごい話はしやすくなりました。
文
雄君はどう思ってるか分からないですけど、まあ、さっき言ったような感じかな、
う
ん、もう一歩まだ自分のものになってない、
う
ん
う
ん、
もう一歩もうちょっとこれになるのか、あるいはこれが制限な限界なのか、
そうですね、
そこはまあ見極めてませんのでね、うん、これからそれを見極めていきたいなと思っております。
わかりました。またあの随時報告してほしいなと思います、
は
い
は
い、
もう耳の補聴器の広告もいろんなところ出まくって新聞なんかでも出まくって、こんだけ今需要があるのに、うん、何回も言いますよ、保険も聞いてないとかね、いろんなことがまああるわ。その矛盾も含めて、
うん、
これでいいのかいな思ってね、今回一遍だからお医者さんの関係せえへんようなね、
はい、
いわゆる普通の新聞に広告の出てるような補聴器もやっぱり一遍試してみるとですね、いかんなと思ってるんですが、そうなるとちょっともう
そうですね、
もう補聴器評論家みたいになっても知らないなと思ってますよ。まあその辺考えさせてください。
わかりました。
なんか面白い話があったらすぐにします。
はい、
はい。